まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第602回。602回、
前回マギさんのスマホで
500じゃないんだよ。602回。
うん、600。
マギです。
2021年10月17日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。和歌山の水道橋っていうの、が落ちたじゃん。
市川落ちたの。市川落ちたっていうか、ビューって水が出てた。
ビューって水出る。市川。なんか火があったの。
うん、多分。
へ
え。ラインしたよ。
あ、そう。市川。うん、
市川でしょあれ。
千葉のそれあれじゃない。
あ、市原だ。間違った。すいません。市原でした。市原の
若干人口密度違うけどね、そこはね。
まあね。うん、そう、もう大変だったんだよ。
市原のあったって言ったってことは何か情報あるでしょ。
ん？
市原をぶっこできたってことはそれ情報あるでしょ。
ないね。
ないんかい。
うん、俺は瞬間的に映像で見た。
あ、瞬間的に見たってことね。
あ、ここもだ。
あ、ここもだっていう。
そう、大変やな。
山でもね、あの、あれって。まあ、地震とか雷、火事、親父じゃないけど、あの、そのね、
ハゲ親父、
はい、ハゲじゃない、火事親父、その天才ではなくてさ、あれって
天才ではなかった、凡人だった。
まあまあ、え
何
え何それ、
何どうした、
あれじゃん、経年劣化って言ってでしょ、
ね、ちゃんと点検してたんでしょ。でも、
まあ、点検目視してたっていう、
あとね、コンコンみたいな叩い
てる、いや叩いてはない、叩いてはない、
目視だけか、
それも
そんなの分かんねえじゃん、サルとかなんとか。
いや、だから、今回の、その水道管の落ちたやつっていうのは、要はどこででもあり得るわけで、
じゃあいろんなところがまた
他人事ではないって、まあまあ、その天才も他人事ではないんですが、
そうだよね、
まあ、ああいうその経験をこう今後に生かすっていうことで、もしああいうことがあった時に、まあ、突然その自分の家の水がそのあれで本当に水だけ出なくなったとか、電気だけ止まった時とか、まあ、ガスとかっていうライフラインが何か一本止まった時に、そのどうやってね、そこ過ごすかっていうのをちょっとシミュレーションしといた方がいいかもしれないね。まずだから水がもし止まったりした時にどうするかってこと。
トラニーが何とかして
くれ。俺かい。まあ
水が出なくなった時、はい、トラニーが何とかしてくれる。電気がつかなくなった時、トラニーが何とかしてくれる。あとなんだ。
頼り感満タンだけど。まあまあそうですよね。
そう。何か困ったことがあるとトラニーが何とかしてくれる。楽になったわ。
楽になったね、昔の母子家庭の時に比べればね。
もう自分が何かしなくていい。ねえねえ、何かこうなってるよ、こうなってるよって報告すれば、ああじゃあ何とかする。だって逆に私が何とかしようと しない方がいいんだもん。
まあそうだね、
何とかするとこう何か帰ってこう良くないから、なんかおんぶに抱っこしといた方が、なんかうちはうまく収まるっていうのが分かったんで、
最近分かってきたから、
ね、下手にこう手を出したりとか口を出したりしない方がいいっていうのは学んだんで、
そうね、
お互いその困ってるよっていうのを伝えるっていうことが、
そうだね、
そう、
そうそうそう、それはね、もう俺もだから別にマギさんが何かしてくれるやろうと思って動いてることは一つもなくて、まあ、日常、まあ、洗濯とかはまあ何とかしてくれるなと思ってますけれども、でね、その和歌山の、まあ、マギさんも心配してたじゃないですか、和歌山の人ね、であれ和歌山の、8日の日に、水道管通って、その隣の橋に、水道管を
仮ので
しょ、仮の作ってで開通してんで9日からまあ水が使えるようになって、
うんうん、
ただ濁った水が出るとか、うん、
飲まないでくださいとかって言われて、
そうで要は飲料
なんか言うと何か言った飲料水
飲料用にはまだ使わないでくれっていうか、まだ許可出てないんだよね、うん、
未だに
多分そうだと思う。まあこの配信ちょっと録音してからずれるんで、うん、まあわかんないですけど、で俺まあちょっと気になって、うん、あの和歌山のラジオ放送聞いたんですよ。
おお。
FM 和歌山のね。
どうやって聞いたの？
で、ああまあアプリで。
ああ。
アプリで。
ラジコなんか
しないもんね。ラジコとかはプレミアム入ってないんで。んね、うん、うん、そう。で、その水道管が落ちた日からの、
うんうん
うん、まあ何日間の経過しか俺は聞いた、その経過したとこか。経過した時しかその喋ってるの聞いてなかったんで、
はい、
その開通してからの話聞いてないですけど、
うん、
やっぱりねあれね、あの水道管落ちましたと、
うん、
で、市とかの防災放送とかで落ちたって言ってたんですけど、うん、みんなそんなさ防災放送だけ聞いて生活してないじゃん。
ただ防災放送ってさ聞きたくなくても、うん、あの入ってくるぐらいの大きさでさ、
まあね、
容赦なくさ何時でもさ、うん、放送されるよねあれ、
まあね、
うん、
で気がついたら気がついたら出な水が家の水が出なかった人が結構だったんだけども、
あ
ただ、
う
ん、情報が早い人ってあれ夕方4時ぐらいにかな、
うん、
落ちたんだよね。でなんか情報早い人は、
うんうん、
もう落ちたっていうのを知って、うん、あやばいと思って、うん、そっからお風呂に水ためたりとか、
うん、
だからあのあそこの水道管落ちた後、
はいはい、
例えばマンションとかだと貯水タンクとかに水があるとか、
はいはいはい、
集団の団地とかだとでっかいあの貯水槽があってそこに水があって
早いもの勝ちじゃん。
そうそう、だからそこのある分は使えてる、
うん、
あとは途中の、
うんうん、
途中にあるその管にある分を使えたりとかして、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに
だからそのうん、その後の結局その情報の速さで、うん、結構その水がちゃんと溜めれた人、ね、全く溜めれなかった人とかいてたりとかね、うんうん、あってで、まあ、特にお年寄りなんかは結局その耳がそんなによくなかったりする、うん、防災だでね防災放送も遅かったんだよね、
うん、
だからその水のパーンと落ちてから2、3時間してから防災放送がかかったのよ、うん、でだから、うん結局ああいうのってさ、
うん、
落ちたら絶対断水するぞとか、
うん、
どこそこの例えばガス管が何かで破損したらこっからここ止まるぞって一瞬でわかるじゃん、
うん、
だからもうちょっとその防災放送がもっと早くしてくれたら、
うん、
もうちょっとみんななんとかできたんじゃないかっていうこともあったし、
うん、
あとはあの給水のトラックが、
うん
まあ、来るんだって。
うん、
どこその小学校に決まああの小学校はもうあの次の日からもう閉鎖になっちゃったから学校はね、
うん、
どこそこの小学校来ました来ました来ましたって給水のトラックは来るんだけども、
うん、
やっぱり山の上の方に住んでる人とかは、うん、なかなか厳しいと その小学校までもかなり下り坂を降りていって
そうだ、ね、
で水汲んでまたそれを持って登ってくるっていうのも相当な、
うん大変だね
労力があると
確かに、
うん、だからやっぱりその辺ももうちょっとこう細やかな対応っていうか
うん
もうちょっと山の上の方に給水所、
うんうんうん
まあ、山の方に給水のトラックを持って行ったりとかしないと大変だぞみたいなことを言ってたりとか
あ
とはねやっぱりね道がめちゃくちゃ混んでるってで
あ
れいや和歌山の方ってあの川がキノコ上がってそのキノコの北部の方が、
うん、
要はあの断水になった、
うん、
で、あ要は南部の方は日常、
うん、
正常なわけよ。
あ
なので北部の人で南部に知り合いがいたりとかしたらそこに要は車で行って水もらったりとか、
うん
てて
うんうん、
あとはお風呂入れてもらったりできるんだけども
ほう
北部から南部、南部から北部に行く橋がめちゃくちゃ混んでて、もうね、普段、あと、朝夕のラッシュの時で、まあめちゃくちゃ混んでてって言ったって、都心のあの渋滞とはちょっと違うかもしれないけど、
はい、
朝夕のラッシュ大体普段は1キロぐらいの渋滞なんだけど、前ずっと同じ、ずっと常時、
はいはい、
昼間は、 2キロから3キロの渋滞だって。
あ
っていう感じらしいので。だから、車でその、行き来するのも大変なと。で、プラス今回その、水道管を、なんていうの、こう、道に、仮で道に、つなげたじゃん。
はい、
道にはわしたっつっても、あれ、道通行止めしてるからね。
うん、
だから、その、大事な、その、南と北を結ぶ道の何本かのうちの一本は、その水道管のために通行止めしてるから、その後も多分、
通れないよね。
通れないから、その分混んでると思うし。で、まあ、飲料水が使えないってことは、結局、口に入れるものの水は全部さ、家の蛇口ひねって使えないわけじゃん。
そうだね。
ってことは、まあ飲み物もそうだし、あとはご飯炊いたり、
そうだね、
野菜洗ったり調理したり、
そうだね、
全て料理に関しては
いるもんね、水がね、
っていうことらしい。まあ一応その和歌山の地元の人の喋り放送聞いてたら、もう俺らにさ、もうなんか水道管開通しました、ああよかったよかったって言って、その後、ほとんど情報入ってきてないじゃん、あとその中の細かい情報入ってきてなかったけど、そしてこう地元の放送聞くと、まあやっぱりそれなりにやっぱりいろいろ大変なことが俺らの知らないところで、起きてるので、まあ、その辺ね、ちょっとこうそれぞれ自分たちもシミュレーションはしといた方がいいかなと思ったりとかね、
してるんでしょ。
そうだね。一応俺水に関しては、4リッターの、焼酎の4リッターのペットボトル。
あちこちあるもんね。
あれ10本以上は、蚊が入ってる。
それ蚊なの？
蚊だね、これ。蚊が死んだ。
死んだ。
蚊を潰した。10本ぐらいはベランダに置いてあるんで。
それはトイレとかに使える
んですか？一応トイレに流したりできるね。飲料にはちょっとね、もう日にち当たって飲みも無理なんだけど、トイレ流すのは大事じゃん。
大事。
そう。だいたい今ね、節水型っつったってやっぱり6リッターから。
あれって何？トイレって私よくわかんないんだけど、水さえあれば流れていくの？
一応流れる。
電気は関係ない、ね。
電気は関係ない。ウォシュレット以外、
ね。何であれ流れていくの？
あれは上からの、まあ、
水圧みたいな感じ。
貯水タンクがあるやつは、上に水が溜まってて、下、こうレバーをバッてひねると、レバーにこうチェーンがついてて、でその貯水タンクの下にこうゴムのパッキンがついてて、それをパッと浮くの、浮いたらそこから水がドバーッと下に落ちて、その水の勢いで流れる、で、そのダーッて水が減ってくるじゃん、貯水タンクの、水が減ってきたらその水の、水面の一番上のところにこう浮き輪みたいなのがついてるのね、浮き輪みたいなのがついてて、普段水が溜まってると浮き輪がこうプカプカプカって浮いてるんだけども、その水がバーって減ってきたら、浮き輪がどんどんどんどん下がってくるわけよ、で浮き輪どんどん水位が下がってると浮き輪じゃなくて浮いてるその中がずっと下がってくると、ある程度下がったら、その下がった分その浮き輪みたいなやつに、その下の蓋が連動でついてて、下がっていったらその蓋が自動的にポコッと閉まるの。そうしたら水が止まって、またそこに水がダーンで、こう、浮き輪のところがこう、下に下がると、自動的に水道の、コックがこう開くようになってる。で、こう、コックが開いて、水がジャーって出てきて、で、ずっと待って水が溜まってきて、ずっと溜まってきて、その浮き輪みたいなやつがブワーって浮いてきたら、その浮いてきた位置で自動的にまたその水の弁が閉まるようになって、
だからすぐ2回目流しても流れない。
そうそうそうそう、溜まるまで
ね、
特にうちはちょっと水の出る量を減らしてるんで、だからちょっと時間かかる。
ウォシュレットもそうだよね。ウォシュレットも出ないよね、1回流れたら。
ウォシュレットは今のウォシュレットもいろいろパターンがあって、ある程度ため、ウォシュレットの中の、お湯を、水をお湯にしとく、ためといて出すってやつもあるんだけども、それは結局その常にその中のお湯をあったかくしとかないとダメじゃん、なので電気代がかかるんで、今のウォシュレットっていうのは結構瞬間的にもうお湯にするっていうやつが最近増えてるわね、だから瞬間的にお湯にするやつはずっとお湯出たままになる、多分うちのウォシュレットは多分そうだと思う。
お湯っていうか水自体がさ、出なかったんだよこの間。
嘘、
水流して。そう、
それあれじゃないかな、水を流してからウォシュレットしなかった。
流したかもしれない。
あ、ダメダメ、水流してからウォシュレットにすると、あの水の優先順位が上の水とタンクを貯める方に優先順位で水いってるから。
あ、それでか。
ウォシュレットの方に水が来なくなる。うちのトイレはね、イナックスの。そう、
あ、
だからその水を流す前にウォシュレットしないとダメなの。
うーん、
だからちょっとあれだよね、あの例えば1回出してちょっと匂いするから、
うん、
1回ダーって流してから、うん、もう一遍ウォシュレット、それからもう一遍ウォシュレットしようとすると、うん、ちょっと時間かかるね、
うん、だいぶ出なくてもう諦めた。
諦めた。
無理だ。
紙で拭いた。まあね、そういういろいろ自分のところの、まあね、あの
仕組みがね、
仕組みもね理解しといたりとか。
わかりました。
うん、ね、だからまあ、
電気がなくなったら、うち
電気が来なくなったら、
うん、
まあ、俺は売るほどモバイルバッテリーは一応あるんで。
でも冷蔵庫開けちゃいけないんだよね。
冷蔵庫は開けない方がいいね。
はい、
うん、
分かった。
だからスマホに関しては
もうバッテリーがあるけど、
バッテリー超あるんで、あとは電気、あの照明、
うん、
照明に関してもモバイルバッテリーに USB で
つければ、
うん、つなげれば電気もつく、
うんうんうん、なるほど
ってのはあるね、うん、
なるほど。
まあただ寒いとか暑いとかっていうのはきついね。
ああ、まあね、
暖房冷房はね使えない。
それはね、
エアコンは使えないからね。
確かに、うん、真夏とか真冬だったら
そうだね、
ちょっとね、うん、大変だね。
まあだから一応車で逃げるとか。
ああ、そっか、ガソリンがあれば、
うん、
なるほど。
まあそんな感じで、まあいろいろね、だから俺らの知らないところでやっぱりそれはね、災害起きたらいろいろ苦労あるんだなと思いながらラジオは聞いてましたけどね。
うん、
うん、まあね、なんとか
いつね自分の身にな
るか分かんないし、
分かるか分かんないし、人ごとじゃないですよ。
そうだね、
同じ、
そうそうそうそう、
ね、同じ人が困ってるんだから。
そうそうそうそう、ね、
そう。
あと何かあります？
あと何か、
うん、
別にえ、じゃないでしょ。
ないですか。
何もないです。ないです。
何もないですか。
日々淡々と過ごしてます。
あ、そうなんですか。今週は
今週はどうした？
ん、今週はどこに行ったとか、
うん、
どうのとか。
来てますね
来てますね来てますね
来てますね
来てますね。
ぐんちゃん、
群馬。
ぐんちゃんでよかったのは、
うん、
リンゴ園の無人販売で大量にリンゴを仕入れられたことですね。
うん、あれすごかったね。
びっくりしたね。
Google
マップに印つけたね、
ま、そうだね群馬県の月夜のあたりを走ってたんですよね、
うん、
そしたら、まあ、リンゴの手は摘み取りとか、
うんうんうん、
リンゴ直売とかっていうのが、うん、まあ、出てて
たくさんあってね。
でそこに無人販売の、
うん、出ました。
あったんだよね、リンゴ売ってるところ、うん、で、あ、無人販売でリンゴ売ってるって言うから、スーッと、うん、まあ、下り坂だったんで結構スピードも出てたんで、
ね、
スーッて横を通り過ぎたら、うん、すげえ袋に、
そう、山盛り入ってて、
何十個も袋にリンゴが入ってるな。
20個ぐらい、20個とか。
いや、まあ、だからその時は見えなかったじゃん。袋をパッて横から見たら、リンゴがすごい袋にいっぱい。普段の売り方とは違うんだよね。
違う。3倍?3倍ぐらい入った
ら、うん、なんかすごいいっぱいリンゴ入ってる袋がバーンと並べ上がって、
うん。もう跳ねてるリンゴだっていうのはすぐ分かる。
分かる。で、マギさん、うわ、すごいっつって、俺、うわ、すげえっつって。
ただ値段とかも見えなかったん
だよね。いや、でもさ、リンゴって今だいたい1個100円から
100円。1個100円は出たりとか、そうする。
大きいやつだって200円とかしたりするんでしょ。
ああ、まあそこまではいかないけど、150円とか。
それで、マギさん、マギさんやると。あれ、今一袋、いくらなら買う
買うって言った、そう。
あれに耐えられ、パッと見20個ぐらいは入ってたよね、と。
入ってた。まあちっちゃいけどね。粒ちっちゃいのも分かったけど。
分かった
分かった。
走りながら分かったの
分かった。
同等視力いいね。
だって私は
リンゴ興味あるもんね。
っていうか、あのあれ
何
んですか、キャディやってたから動体視力あるよ。
キャリー、
キャディ、
キャディパンパン、
キャディ、
キャディ、
うん、
あ、ゴルフ、ゴルフの、ああ、はいはい、はい、
あれ動体視力必要だから。
ああ、そっかそっか。
そう、ボールどこにとかって見られて、
まあ、マジか。
あれ結構難しいんだよ。
そうだよね。
そう、
そういうの得意なの。
得意。
へえ、あ、だから普段でもあれだ、飛んでる虫とかもう一匹
早いでしょ
もう部屋の中で、まあ、今日もねホテル泊まったんですけど、 部屋の中で本当に虫
ちょっとねちょっと異様な動きをした
は
って
虫一匹いるで蚊はそんなにびっくりしないんだけど、うん、蚊以外のなんか見かけに飛行生態がいたらもう天と地ひっくり返ってみたいにギャーギャーっていうから何が起きたのかな俺虫虫虫虫虫見たらちっちゃい虫部屋のさ
いやでもさ分かんないんだよ目の前でピッて飛ぶからちっちゃいのか大きいのか分かんないじゃん
部屋の明かりにさパッパッパってこう飛んで火にいるじゃないけど飛んでね飛んでくるあの人よくいるやつですよ
びっくりするじゃ んびっくりしないの誰もびっくりしなかった家族
何もしないいやしないね
あんまりだな
無理なんだからマギさんはキャンプとかねアウトドア無理っすよ、うん、あんなのテントなんかに、ね、いやなんかね最近キャンプも流行ってるからテントもいいあのキャンプだとお金もそんなにかかんないしいいねとかちょっとグランピングとかもいいなとかあのキャンプだとテント張ったりとかめんどくさいからとりあえずグランピングいいじゃんグランピングホテルも行けてグランピングもいいじゃんとかグランピングなんか泊まったら本当周りに本当ね
出ないから
もう襲われた、
ま、
誰かに襲われたのかなっていうような声してるから常にそんなのいや出ないっつったってグランピングなんで光ちょっと中でパッと光でも焚いたら、うん、虫なんか入ってくるんで
入ってくる？入ってくる。だって閉めるじゃんね全部
いやそれは一応蚊帳みたいな
の
か
まず中の虫を取ることから始まる
もう多分ギャーギャーギャーギャーでもねえ火焚いてこっちへ行くでしょ。
いやあのテニスのさラケットみたいになるじゃんあれで虫殺すやつあるじゃんピッて触ったらあれ思って振りますから
緩い緩い電流流れて
るからそうそうそうそう
ジュッてやるあれ効かへんじゃんあの別にたまに100均のねホームセンターで売ってるから
売ってるやつ、
うん、あれねあれ取るあれね電流流してね殺していくんだベーってバチバチって言いながら
そうハトラに見つ
けやだそんなもういいえなもうキャンプの情緒もクソもないわ
あそう
7時ましたっけ7時ましてましたっけ
虫あ動体視力
動体視力動体視力の話、うん、
あそうそうだからリンゴ
あリンゴねそれリンゴなんか戻ってでエアマギさんとそうそうあれ
でも値段は見えなかった、ね、
いくらなら買うって言って
うんね20個ぐらい入ってたから
1000円ならまあ
1000円はちょっとでもなと思ったんだよねだから1000円切ってたら
いやでもさ無人販売じゃん、うん、だからそんなさ細かくさ
まあね払えないんじゃないかな
798円とかさその細かい値段設定ないじゃん
それはないけど、う
ん、でお釣りとかも、ね、ないから買えないじゃん、
そっから考えると
多分キリのいい値段
500円
って思った500円はねえよなと2人でね心の中多分
500円は安すぎるよね
な20個が30個入って1000円
1000円
だったらマミさん1000円なら買うって言ったんだよね
1000円だったらちょっとまあ物によりけりかな
よりけりちょっと買いたいな、うん、分かったじゃあ戻ろうってことで
戻ったね
でちょっと走ったけど1キロぐらい走ったけどまた戻りましてリンゴ農園の中をそれもリンゴ農園のすごいいいところ ね雰囲気あってね。
ね。
で、田んぼであの稲のね、わら、うん、もあの天日あ稲も
干してた。
天日干しっていうの？あれ、ね、干すと方が美味しいんだよねあれね。
ね。
なんとかいいあれ言い方忘れて間違い忘れたけど。
忘れちゃった。
外で干してるやつね。うん、あの逆さにしてね、こう、うんうんうん、矢印なんていうのこう、かかしみたいな感じにしてね、はいはいはい、な感じのやつが ねあるじゃん。
あれ自体が絵になるやん、
ね、絵になったね絵になった、うん、そういうとこを通ったりしながら戻りました、
うん、
で直売所戻ったら
直売所じゃないよ
あ直売所じゃない無人のところ戻ったら、うん、なんと一袋、
うん、500
ワンコインだったね
ワンコイン、ワンコインだよこれ
20個
でもトロニー食べない
まあ俺はね俺はリンゴちょっと苦手なんでただマギさん大好きだし、うん、俺が苦手っつってんのに自分リンゴ買ってきたら、うん、買ったら常に俺が起きる頃にリンゴ切って置いてあるから俺も恐る恐るばせっかくリンゴ剥いてくれてねリンゴ剥
いて何が食べれない果物か分かんないんでも柿は食べれんでしょ
いやもう何年付き合ってんの
柿食べれんでしょ
柿も危険だよ大体果物俺は単
品結構食べるよね
単品では
ぶどうも食べれるじゃん
いや危険
ブ
ドウも危険だよ。
本当？
そうだよ。ブドウもあんまり食べ過ぎると耳かゆくなったりするんで。体調によると体調じゃないんだよ。なんかノリによるのかな。
ノリ、うん、
だから単品ではちょっといつも。
分かった分かった。じゃあ今度からあのフランジしとくよ。
フランジ？
火通しとくよ。
ああ、なんかしょるの何今。
火通しとくよ。
ちょっと浪人みたいな。フランジって。聞いたことない。
火通しとくよ。あの、ボテ。
何火通しとくどういう意味 リンゴ火通しとくの？
火通
し。うまくないじゃんそんなの。
え、美味しいじゃん、プルパイの中身だよ。
ああ、それだけ置いといてくれ
る。そうそうそう。
ああ、それでも食えるかな。うん、そっか。まあまあまあまあ、でもそうやってね、うん、まあマギさんは大好きなんで、うん、これね、ほんと、うん、ときめいたね。
うん。びっくりした。
安いね。まああれ結局あれだよね、
どこでも高かったらママに入って渡せる、
ね、あまあね、近所に誰かいたらね配れるけどね。で俺が500円だともう2袋買っちゃいなよ、ゆう買っちゃいなよって言ったんだけど、
うん、いや
これ
買ってもね、
んだよね、
どうすんのって感じ。ジャムにしたってジャム食べないし誰も、
食い切れねえしね。
そうなの、う
ん、まあスムージーにするとこもありますけど、
あ、ジュース何んだっけ、あ、ミキサーでジュース、
あ、そうそうそうそう、
バナナ買って帰って、
うん、そうだね、ミックスジュースとかは、
バナナとリンゴで混ぜれば OK。
あ、大丈夫、それは大丈夫よ。
あ、バナナは大丈夫なの、
バナナは
単品じゃダメなの、
ものによる、
難しい
よ、ね、難しいよ、だから率先しては食べない、
あ、
うん、ガンガン食わない
そっか、
油断したら気分になるんでまあね、そんな感じもありまして、
ジュースね、あ、それにトマト入れたのも飲めんじゃ
ない、あ、いけるいけるいける、トマトジュース、
ね、トマトも買った、
うん、そうだ、だからバナナと、
バナナとトマトとリンゴでいいんじゃない、
そう、バナナ
っていうかトマトとリンゴでもいけんじゃない、
トマトとリンゴとバナナ、まあまあそれでもいいよ、ね、スムージーでしょ、
そう、
感じ、何でも入れてもらって、それにね、なんか
ミックスジュース、
あ、余ったボロッコリの実と、あのヘタとか、ヘタとかでもいいし、あ、だから冷蔵庫に残ったあれだよね、ちょっと傷んだ
野菜とか、
ね、野菜とかみんなぶっ込む、
傷
んだ野菜ぶっ込むんだよね、
美味しくないよ、
あ、そうなの、
うん、
あ、スムージーって美味しいだけじゃないらしいからね、あれ健康のために飲むから、まあ
ね、
うん、美味しいスムージーって
じゃあゴーヤとか入れても大丈夫なのか、
ゴーヤもいけんじゃない、ちょっとぐらい入れても、
それ苦いよ、
だからそれの量だよね、
あ、そっか、
うん、
でも美味しかった、ゴーヤジュースってね夏飲んでたもん岡山で、
ああそうなんだ、
うん、美味しかったよ、
ゴーヤジュースってゴーヤがトップに来たらちょっとあの
ゴーヤとバナナ
の牛乳、資源量、資源量ゴーヤはやめてゴーヤはもうさ、あのさ、あのよく今売ってる、ペッ、あの紙パックで売ってる各社出してる野菜ジュース的な感じでさ、
あれ甘いもん、美味しいもん、
カゴメのうまいね、
美味しくできてるからね、
ね、砂糖無使用であんだけよくうまく作れるよね、
ね、すごい、
でもあれ飲んでりゃいいんでしょ、野菜
もうね、
あれ飲んでれば大丈夫でしょ、100倍、うん、野菜100倍
で、でもビタミンとかやっぱ壊れんじゃないの、火
どうなん
だろう、加熱して しま
う、ただあれ、いや、ただあれガーってやった方が、うん、人参とかのベータカロチンとか、うん、なんだっけな、
あ、だからあ
の成分はちょっと上に上がるんだよね、
あ、だから、あ、そうなの、
砕いた方が
なんかね、ミキサーも、うん、栄養素を壊さないために、うん、なんだっけ、ゆっくり回るミキサー、なんていうんだっけ、を使った方がいいんだって、ちょっとお高く売ってて、でもそこまでしないなと思って、やってないですけど、
やってないですね、
うん、大体ミキサーあんまり使わないから、なかなか
時間ないからね、だからね
下手だからね、
まあそんな、そんないい思い出はリンゴできて、リンゴ
ねそう、あとブドウも買ったんだ、安かったんだ、まああの房のブドウじゃなくてもうプチプチ切れてる、
うん、ああそうなんだ、
そう、
あれはあれだよね、道の駅高山、
あそこはいろいろある、うん、本当に
高山、道の駅高山ね、
うん、たくさん買いたい、
高山村っていう
シシトウも買ったし、今も買ったし、
群馬県高山村にある、
楽しみだな、お料理するのが、
道の駅はね時間帯早く行けばね、
そうなの、
まあ、こうやってあの毎週旅に出かけてますけども、うん、旅の途中で、うん、農産物直売所、道の駅とか農産物直売所とかで立ち寄って買い物するのがもうマギさんのライフワークというか、
楽しみ
になってる
ので、それで1週間小料理がつなげるの
できるかどうかっていう勝負にかかってると、
楽しくね、料理できるかどうか、ま
あね、スーパーとかだと、
素材がないとね、
うん、そこそこ高、今野菜高かったりするからね、
だからセブンで冷凍ほうれん草を買って、
はいはい、
バター炒めにするだけになっちゃう、ね、緑何もない、
まあ、今冷食も便利になってるけどね、
ズッキーニも安く買えたんだった、
うん、あ今回、
うん、
ズッキーニって
で、トラニーがあんまり好きじゃないから、
あれ良い子の浜口の奥さん、
んそれ誰、
それはキーナか、
全然違うじゃん
全然うまく言えなかった、言えなかった
びっくりした、え、全然ピンとこなかった、
全然わかった、あ、すみません失礼しました、
でもあれはベーコンと炒めれば多分食べるから、
ああはいはい、そうそう、あズッキーニ、
そう
ズッキーニじゃないでしょ、なんかパッとしない味でしょ、なんか
いやあれね、私食感が好きなの、
キュウリみたいな、あそうなんだ、
そうキュウリとナスアイノコみたいな感じ、
しなっとしたやつ、
アイノコって言っちゃいけないんだ、アイノコって差別用語なんだ、
そうなの、
うん、
いや別にポッドキャスト、
難しいんだよ、
ポッドキャスト関係ないです
よそっか、そうそうそう、うん、あれ私は好きなの、ちょっとサクサクじゅわっていう感じ、
うん、
焼くと美味しいんだ、 でもさ、チーズでかけたのとか美味しいって食べてたよ。
ああ、だから調理法にもよるよね。
そう、うん、頑張ります。
なんでも調理法によるよね。子供にもさ、うん、お母さんがさ、人参嫌いだったらこう潰して食べ、カレーとかも。
子供にはね、うん、苦労しなかったから。
ああ、そっか。
うん、トラ兄で苦労して
る。ああ、では旦那で苦労してるってやつね。そう。まあ、頑張ってくれ。じゃあ、それ、それ頑張ってくれ。今週は、はあ、ちょっと最近珍しいんですけど、うん、一泊二食付きの温泉旅館に、うん、
ね、
温泉旅館って言ってもホテルなのかな、
うん、
あの大手チェーン店の伊藤園ホテルグループ、
うん、もう先輩たちがいっぱいいる、
通える温泉っていうね、
自分たちの若い人はいない、
いな、なんだっけ、柳葉、ギバちゃんが、ちゃんがキャラクターになってる、
う
ん、
そうですね、
ね、イメージキャラクターになってるホテルグループですけど、はい、伊藤園ホテルね、二食付きで今週行ってきました、うん、
行ってきました。
当初ね、尾瀬の方の、はい、あ、宿、伊藤園の尾瀬の方のね、宿取ってたんですけど、電話かかってきて、
うん、
休館なりますと。
なんで休館なの？
いうので、うん、わ、多分どうなんだろうな、宿泊者少なかったのかな。
うん、まあ理由は分かんないけど、
理由は分かんないけど休館になりますんで、他のホテル選んでくださいということで、
他のホテル。
そうね、今回、群馬県みなかみ町かな、
いいとこだよね、
うん、あね、みなかみね、でもね、みなかみ町って俺ほんと来たことなくて、
うん、
群馬県のその苗場の方に、国道17号で苗場の方に、うん、まあ行って苗場泊まったりとか、まあ南大沼行ったりとか、そういうのしょっちゅうあったんですけど、みなかみってね、17号からちょっと外れるの、
うん、
外れてずーっと行っても、みなかみから先っていうのがもう道なくて、
うん、
最後ずーっとまっすぐ行くと谷川岳っていう山のふもとにたどり着いて、そっからもうないのね道が、
うん、
まあそんだけ険しいんだけど、
あ、
そうそうね、まあなので結局みなかみとかっていうと、もうそこに目的あって行くしか行かない、うん、通過点じゃないのね。
あ、なるほどね。
そう、
俺道じゃないんだね。
そう、なので、まあ、
終着
長距離やってる、ウォーリーとか、
うん、
も
う
多分、みなかみとかトラックで、走ったこともないと思うし、
うん、
まゆさんの息子がね、
うん、
長距離やってても、みなかみとか来ることはほぼないと思う。通過点じゃないから、走らない。な
ね、
そう、国道も、まあ、
はいはい、
その、一桁台の国道ではないし、
うんうんうん、
本当、みなかみで俺も来たことなくて、
うんうんうん、
で、今回も、その、宿別に変えてくれって言った時に、
うん、
どこの宿が近いですかって言ったら、水上の湯の陣っていうホテルか、うん、あとは鬼怒川の、うん、伊香保、伊香保のグランドホテルか湯の陣か、どっちかがまあ近いですっていうの
はいはい、はい、
でどっちのホテルの方がいいですかって言ったら、
うん、
担当の人、あ、でもねこれね、俺ねちょっと話変わるんだけど、この今伊藤園ホテルってさ、
うん、
電話番号が0570なのね。
ああ、ナビダイヤル、
ナビダイヤル、最近ナビダイヤル増えたよ ね、
なんで、
でナビダイヤルって携帯電話 の、
うん、
5分間通話無料とか、
うん、
もっと500円プラスしたらかけ放題、
うん、
電話どこでも電話無料っていうプランに入ってないから、
うん、
それ結構若い子とか知らなくて、
うん、
でもナビダイヤル多いじゃん、
多い、
でチケットとかコンサートのチケットとか取るときとか結構ナビダイヤル多いから、みんな0570電話して、
公共機関系もナビダイヤルだよ、多くなったじゃん、
で、うん、それで結構毎月何千も請求来て、
郵便局とかもだよ、
そう、後でびっくりして、なんか裁判沙汰になってるのもあるのね、うん、
へ
え、そんな、なんでこっちが金払うんだけど、そうそう、そうなってるとこあって、
なん
でただナビダイヤルすげえ増えた、あれほんとさ、なんで、
ね、かけ直してくださいっていう、
うん、だから俺、だから結局その向こうのね、うん、伊藤園ホテルから電話かかってきたのよ、0570に、
うん、
で最初何かなと思うじゃん、
うん、
だからね、俺は仕事してたから電話出れなくて、
うん、
で電話したら金かかるから、
うん、
俺ワン切りしたのよ、0570、
はいはいはい、
で向こう電話番号出るから電話かかってくるかなと思って電話かかってこず、
うん、
結局だからその、ね、ホテル宿泊他のホテルに変えてくれっていうのを、
だから行かないんじゃないの、
行かないのか、電話番号、うん、そっか、
うん、向こうまで届かないじゃん、
届かないのか、だから結局、
うん、
4日ぐらい、
うん、
わけのわかんない時間に電話かかってきて、
あ
俺また不在で、気になるじゃん、俺
気になるよね、
何かな、何かな、
メールも来なかった、
メールも来ない、
あ、
で俺その伊藤園ホテルなんだけど、
う
ん、撮ったのは、
うん、
あの D トラベルっつって、あのドコモの、
はいはいはい、
D カードとか D ポイントとか の、うんうんうん、あの D トラベルっていうところでサイト取ったから、伊藤園のサイトで直接取ってなかったから、はいはいはい、メールのやり取りっていうのは伊藤園とやってなかったのよ、うん、でその伊藤園も多分 D トラベルにそれは多分言ってなかったみたいで、
うん、
俺宿泊の前の日まで D トラベルから、うん、オゼのホテル明日宿泊ですからねってメール来てたから、
あそうなんだ、
そう、だからそこリンクしてないんだよね、ただ俺伊藤園ホテルには電話で確実に今回の湯の陣に、うん、あのいや宿泊入れ替えてきましたんでちゃんとうちやってますんでって言ってたから俺は信頼して今回行ったんだけど、いやもうでもあのナビダイヤル廃止、今回の俺衆議院選挙でナビダイヤルを廃止するっていうのを公約に入れてくれたし、俺絶対投票するわ本当。
まあ大事だけど、
う
ん、
でね、まあまあ俺ね、こうやってブーブー愚痴ばっかりぼやきばっかり言ってても、うんうん、しゃあないで俺調べました、
は
あ、なんで今ナビダイヤルが企業としてはなんで今ナビダイヤルが重宝されているか、
うんうん、
結局ね、
うん、
フリーダイヤルとか、
うん、
普通の電話番号だったら、
うん、いたずら
用もない、大した用もないのに電話してくる電話が多いんだって。特に今携帯電話からあの一般電話に電話するの無料じゃん、
うん、
だからちょっとでも何かあったらすぐ電話してくるんだって。でもうちょっと些細なことでもクレームとか文句とか問い合わせとかも、例えばホームページで見たらもうトップページに今日の営業時あ当社当店の営業時間何時から何時帰ってあるのに、君店何時からやってるんですかみたいなもうそういうで、結局今さそのコロナの影響、
ページ見れない人もいるけどね、まあ、
コロナの影響とかで、
うん、
人員も減らしてるじゃん、
あそっか、
で人、ね、人も減らしてるし、
あ
人でも結構目いっぱいのところで、はいはいはい、そういう電話の対応がものすごい企業とかお店によって負担なわけよ、なので0570にすると、結局かける方も絶対金かかるから、余計なことで電話してこないし企業としても長電話にならなくていいと、
あ
そういうあるのがあるらしい、
そうか、
そうそうそう、まあこれが本当 の全ての理由ではないかもしれないけど、
まあ大半が
そうだから、
まあ、分かるけどね、
結局だから、まあ、ユーザーもね、
うん、
無料だから電話バンバンしたりとか、タダやから余計なことも電話してるっていう悪いところもあるかもしれない。
でもじいちゃんばあちゃんホームページ見れないよ。
まあそうなんだよね。
かわい
そう
だよ。ナビダイヤルさえもう多分聞けないと思うよ。
だから俺
向こうが何言ってるか。
だから伊藤園ホテルのその0570って俺0570に伊藤園ホテルがしてるだけで伊藤園ホテルの俺なんかこうポイント下がったもん自分の中で。
ああ。
なんだよこのホテルグループと思って。
そうだよね。
そうそうそう。
それは良くないね。
やっぱりね。電話はね、
しかもさ結構高齢の人を相手にしてるのにさ、うん、ちょっと優しくないん
だよ、ね、逆にだから高齢の人じゃん、
うん、
だから電話長くなるじゃん、
長くなるけどさ、うん、でもね
だからねちょっとその辺がねなんとかもうナビダイヤル、いや今回の配信だから俺一番あれはナビダイヤルなんとかしてと思うよ、ナビダイヤル、
いやだ、
諸悪の根源、諸悪の根源じゃないな別に、
うん、
もうね
私も嫌いな、ナビダイヤルってだけどどうしようと思うもん
だよね、
でも必要だから絶対かけなきゃいけない、
がっかりするよね、
しそう、
あのもしあれだったらテレホンカードいっぱい余ってるんでどうぞテレホンカードで、
えだってそこまで行かなきゃいけないじゃん、
まあ、そうなんだよ、今公衆電話ないからね、
公衆電話も探さなきゃいけないしさ、
うちのさマンションの前に公衆電話あるじゃんあの公衆電話ねあるから俺ねナビダイヤル的にねたまに下降りてあのクレあのテレホンカード、
家電話でもダメなんだ、
家電話金かかる、もちろん金かかる、そうか、そうそうそう、あの公衆電話ね行って電話するんだけど、あの公衆電話って道路の横にあるんじゃん、
うん、
で公衆電話って、うん、上と下隙間、あ上は空いてないのか、
空いて
下空いてんじゃん、空気、
うん、
うるさいの車の音がだから電話で喋ってても
えって
あのあそこでちょっと信号じゃん、みんなバー出るじゃん、
う
ん、あーんって、
うん、
聞こえるんだ、もしもし、ねえ、うん、はいもう一回話します、えみたいな、向こう前あの何々ですけど、あいみたいな、
おじいちゃんの話みたいな、
で公衆電話の真横が道で、うん、公衆電話の下が空いてるから、
うんうんうん、
下からエンジン音がダイレクトに入ってきて、
あそ
っか、中で回んの音が、
ああ
だから全然聞こえないのよ、あの
子。そうなんだ。
そう、うるさくて。だから普通に車、ね、信号で車止まった時は、あのですね、あの今回あのちょっとお電話いただいて電話したんですけど、うん、って言って、うんうんうん、こういう口調で喋ってんだけど、うん、信号青なって車走り出したら、でですね、それで、あの件は、あの何日のですね、って言ったら向こうもなんかうるさ
で、向こうも。急に音量が。
そうそうそう。そう、こっちもさ、喋る時に、ブーンとかトラック行ったらさ、でっかくじゃない、こっちも。
なるなる。
工事現場のおっさんがうるさいのと一緒でさ。
なるなるなるなる。
ね、なんかそういうのがあったりとか、だからね、ナビであれなんとかほんま。
いや、ほんと、
あの、だから俺言おうかな、あの、あれ、会社の人で公明党にさ、票入れてくれ、票入れてくれっていつも言ってくるおっさんいるじゃん。頼むぞとか言ってくるよ。あの人に言おうかな、うん。ちょっと公明党ナビダイヤル廃止、ちょっと。
なんか携帯がどうのって公明。
ああ、料金をね。携帯電話の料金を安くするとか。
携帯電話の料金にナビダイヤルなんとか
して。ナビダイヤル、本当だよね。あ、言おうかな、俺公明党の人に。
言ったらいいんじゃない？
ナビダイヤル。ナビダイヤル廃止公約。
うん。
俺にこうしようかな。
うん、え？いや、めんどくさい。
めんどくさいな、めんどくさい。
やめ
て。まあね、まあまあ、そう、まあ、ナビダイヤルで70、うん、まあ、今、伊藤園ですよ、今回ね。うん、で、最近よくビジネスホテル、もう時間長くなってきましたけど、うん、ビジネス泊まってて、うん、まあ、朝食付きの晩飯なしとかで泊まってたんですけど、うん、今回ね、ホテルで2食付きのね、
うん、
2食付きのホテル泊まりましたけど、バイキングの。いらないよね。
いらないな。
今回、本当に。
いらないしさ。マナー悪いね、みんな。あれ、酒が出るから。
あ、伊藤園ホテルは、あの、バイキングに、あの、フリーアルコールがね。
そう、なんかさ、
ドリンク飲み放題がついてるからね。
そう、だから、サービス提供する方の人たちも疲れるのはわかるけど、だからって、そんな疲れた態度を出さないで、とも思うし。
あ、まあね。
でも、こっちも、みんな態度悪いな、とも思って。
あ、そこあれか。伊藤園じゃん、伊藤園ホテルの晩飯の時間さ、7時50分で終わりって、あれ酒提供してるからか、今考えたら。
あ、そっか、
8時まででしょ。
ああ、そういうことか。
そうなんのかな。あ、
そう、なるほどね。
だからあれ早いんだ、晩飯終わんのか。
ああ、早く帰りたいからじゃない。
いや、でもあれだよね、やっぱりさ、人間年取ってくると子供に戻ってくるって言うけど、
ひどい。
まあ大江戸温泉にしても伊藤園ホテルにしてもさ、やっぱ高齢者多いじゃん。ひどいね、みんな。
ちゃんとしてないて。
風呂とかもさ、汚ねえの。
ね。ちゃちゃちゃちゃしゃべるさ。
しゃべるしね。
ほんと
ね。やっぱりな、お店の、まあ、なんちゅうの、こう、対応もそら、いろいろ言うことあるけど、うん、客の方のレベルもさ、
そうね。
うん、旅館、だから旅館とかホテル大変だね。年寄り相手も。
大変だと思う。
でお金もらってるお客さんだしね。
もうだって最初のチェックインから大変だったじゃん。
まあまあね、並ぶし、みんなわけわかんないこと聞いてるしね。
そう、ダメだ。
やっぱりどんどんこう旅館からビジネスホテルの方に。
まあね、自分もそうならないように。
まあならないにね、気をつけないとね。
気をつけようって思う
よね。
うん、
人の振り見て我が振り直せ的な。
本当そう、
ね、感じ
思いますよ。ちゃんとしよう、
うん、
ね、ね、
まあ温泉は良かったけどね、露天風呂
かけ流し
のね、
気持ちよかった
ね。あらね、温泉でもね、あれ旅館とかもさ、あの素泊まりとか、うん、晩ご飯がついてなかったら、うん、利益がね出ないんだよね、うん、
あ、
難しいとこだよね。箱だけ貸すんだったらさ、うん、なかなか利益出なかったです。だから晩ご飯つけて、うん、1泊1万何千円とかにして、うん、利益上げないとやっぱりやっていけないってのあるしね。
そうね、
うん、難しいね。やばい、時間が、
はい、
まあでもいろいろ楽しかったですけど今週ね、うん、まだ途中ですけど、
はい、ね、まだもうちょっと帰る
ま
で、う
ん、まだ今みなかみ町にいるんで、まだまだ、
はい、
いい空気吸って
ね、
うん、
雨だけど気持ちいいよね。
マイナス4で吸って帰りましょう。
癒されて、
はい、
はい、
じゃあ今週はこの辺で、
うん、
お相手は
マギーと
トレニーでした。ご愛聴
感謝です。